プラネタリウムの夢、桐生あずさ。小学5年生だった。名古屋市の科学館が主催の天文クラブに入っていた。1ヶ月に一度プラネタリウムを無料で見せてくれる。そこで知り合ったのがあきこちゃんだ。席が隣になったのがきっかけ。それから毎月あきこちゃんと会うようになった。リクライニングシートを倒すと頭上に満面の星空が広がる。その瞬間が大好きだった。プラネタリウムの説明をする係の人は、その昔ギリシャの人が星と星を結んで神話に当てはめたように、定規を当てはめて矢印マークで星を教えてくれる。これがサソリ座のひときわ輝きの大きい星、アンタレス。覚え方は、あんた誰です、アンタレス。毎度この調子だ。プラネタリウムで過ごす時間はあっという間だった。私、NASAに行く。ある日、あきこちゃんが突然言い出した。何のことだかさっぱりわからない。あきこちゃんによると、NASAというアメリカの宇宙研究所らしい。あきこちゃんはプラネタリウムに夢中になるあまり、いろいろ調べて NASAという存在に到達したのだ。なんで日本じゃいけないの？
だってアメリカの方が研究が進んでいるんだもの。月にも行ったじゃない。
なるほど。NASAに入るにはどうするの？あきこちゃんはここで言葉に詰まった。
わからない。勉強するしかない。と思う。
自信なさげにあきこちゃんは言った。天文クラブは1年で終わったが、あきこちゃんとは毎月のプラネタリウムの催しに通い続けた。あきこちゃんは宇宙大作戦というアメリカの SF ドラマの再放送を見ていた。遥か未来に人類が宇宙船でいろいろな星を探訪するというドラマだった。
宇宙にはたくさんの人がいるんだ。会ってみたい。
あきこちゃんは陶酔していた。あきこちゃんは星の本をたくさん買っていたし、中学に入った時に天体望遠鏡まで買ってもらった。
多分プラネタリウムには、もうあきこちゃんの勉強することはなかったんじゃないだろうか。でも、プラネタリウムの星空は、あきこちゃんの憧れであり続けた。
中学3年の夏休み、あきこちゃんのお父さんが、がんで亡くなった。私は母とお葬式に行った。あきこちゃんとお母さんが泣いていた姿が見えた。受験生でもあったし、それからあきこちゃんにプラネタリウムに誘われることもなくなった。文通はしていたけれど、今思えば、あきこちゃんのお父さんのお葬式が、あきこちゃんを見た最後だった。やがて文通も途絶え、あきこちゃんとは年賀状だけの付き合いになった。時々、星空を見ると、あきこちゃんのことを思い出す。きっと、NASAへ行く勉強を続けているんだろうな。大学受験の時、あきこちゃんは NASA に行くために理系の大学に行くに違いないと私は思っていた。しかし、実際には高卒で就職した。
あきこちゃんの家は母子家庭だから、大学進学が難しいのかもね。と、私の母は言っていた。その後も、結局NASAへは行かなかった。何年か後に、ごく普通の結婚をした。すべて年賀状の近況で知るのみだった。でも、結婚しましたハガキに写っていたアキコちゃんは、とても幸せそうだったから、NASAに行かなくても幸せだったのだろう。磯路を越えた年の11月に、一通の喪中ハガキが届いた。そこには、アキコちゃんが5月に永眠したと、ご主人の名前で書いてあった。嘘だ!思わず私は叫んだ。まだ50歳じゃないの。死ぬような年じゃない。アキコちゃん、何があったの?NASAに行くって言ってたじゃない。長生きすれば宇宙旅行ができるようになったかもしれないのに。私の頬を涙が伝う。長く会っていなくても、アキコちゃんは私の最も古い友達だったのだ。しばらく悩んだが、私はアキコちゃんのご主人にスマホで電話した。がんだった。見つかった時は、もう手遅れだったそうだ。スマホを握りしめたまま外に出る。都会では星はほとんど見られない。でも、ひときわ明るさを放つ星が一つあった。アキコちゃんだ。アキコちゃんはNASAには行けなかったけれど、自分自身がお星様になったんだ。アキコちゃんが行くところは、宇宙しかないもの。はーい、アキコちゃーん。私は夜空に向かって手を振った。劇団 B 級遊撃隊、山口美智。